皆さんこんにちは。オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
DCP のエムレです。
はい、今日はちょっと僕の方が、ちょっと海外から入っているので、
やたら明るいところにいますね。
そうですね、今あれ午後6時だと思うんですけど、
めっちゃ明るいんですよ。もうだいぶ明るいんだね。
はい、なんかサンフランシスコって夜、昨日歩いてたんですけど、夜8時でも全然明るかったんで。
SF は久しぶりですか、哲郎氏は。
1年半ぶりぐらいじゃないですか。
あ、そうなんだ。結構久しぶりだ。
逆に避けてました。
じゃあ、コロナ、その時ってまだみんなマスクしてた？コロナって感じ？
多分、最後言った2022年のなんか秋とかだったので、なので一応まだ、コロナ明けだったので、なんかその時は大丈夫だったんです、その前の年行った時はもう完全マスクでした。
そうだよね。そうだ。
どうですか、治安とかもろもろは。
治安はまあ悪くはないんですけど、まあなんかちょっと緊張はずっとしながら歩いてますけど、ただ夜誰もいないっていう。
ダウンタウン
誰も歩いてないっていう。はい、ダウンタウンはなんかそれはちょっと悲しかったです。
レムレ君行ったんでしょ、ベイエリア。
僕も先週、私は行ってましたが、僕は先週はマイアミとサンフランシスコ行ったんだけど、サンフランシスコといってもハーフムーンベイっていうちょっと離れた場所のホテルでずっとカンファレンスやってたんで、結局ダウンタウンとかには、一回も行けずでしたね。
へえ、
そうなんです。だから どこにいたのかよく分かんない感じです
ね。
ひたすら同じホテルにいた。
マイアミでもずっとホテルです、ね、
マイアミからハーフムーンベイってなんかもうリタイアした人みたいな行き先ばっかりだ。
確かにね。いやでも今回あのストライプセッションズに参加今回してるんですけど、そこでプラスでちょっといろんな人と会っていて、ちょうどあの今日あのサンマテオの方にいてたんですけど、まあ、そこの近くにあの AGI ハウスって結構有名な AI のハッカーハウスがあって、なんか68ミリオンぐらいするあの家なんですけど、そこになんか10人ぐらいの人たちが住んで、あのいろんなことやっていて、でなんか 2、3週間に1回あのハッカソンやってるんですけど、なんか再来週はサム・アルトマンが来るらしいですし、なんか前にあのセルゲイ・ブリンさんとか結構有名人が
来てます。すごいね。ちなみに誰がその68ミリの家を持ってるんですか？
元々は、アンデレ・カーパシーさんって元オープン AI で後テスラの AI トップに走ってた人なので、その人が元々持ってて、なんかそこでなんかテックコレクティブをなんか運営して、それを違う人に渡したらしいです。
なんか AI スタートアップが超バブってるバリエーションに調達した金額でそのオフィス買ったとかじゃないですよね。
ではないです。あの、そうなってもおかしくないと思うんですけど、そうではなかったです。
ああ、よかったよかった。
ね、
なんで、ちょっと今週はちょっとサンフランから、お届けしますというところで、今回、原さんオフィスなので、
オフィスです。
レコードは。
先週と一緒なんです。なぜならばトピックがまたアソシエイトだから。
そうですね。そうです
ね、はい、VC アソシエイトについてだからです。
はい、じゃあ早速今日のトピックに移りたいと思うんですけど、今日に関してはあの VC アソシエイトの話なので、あの、まあ、ここもちょっと背景を話しますと、あの、4月の頭、まあ、第1週目ぐらいに、アメリカの、あのテック業界でちょっとその VC アソシエイトについて話題になってたんですけど、まあ、これなんか昔からある多分話題でもあると思うんですけど、なんか VC アソシエイトの価値はみたいな、ところの、議論が、行われてまして、で、これがきっかけとしては、ある、CEO が、あるスタートアップの CEO がツイートで、あの、VC アソシエイトと会っても、意味ないですと、彼らと会っても結局なんか出資につながらないので、そこのコンバージョンが低いので、なんで会わない方がいいです。で、ツイートしたんですよ。で、それに対して、めちゃくちゃ多くの人たちが、カウンターだったり、まあ、それと同じようなストーリーを出したりとかしてて、まあ、テック業界が、アメリカのテック業界がちょっと盛り上がったっていう、ところについて、そこについてちょっと今回話したいなと思ってまして、まあ、我々も、もともと VC で、多分全員 VC アソシエイトからスタートしてるので、なので、そこについて、なんか VC アソシエイトって、どうなのかというところを、聞きたいなと思うんですけど、まあ、なんか、まずその実際出資につながるかっていうところは多分一理はあると思うんですよ。はい、そのいわゆる あの判断権限がなかったりするので、うん、VC アソシエイトに関しては、いわゆるその、あの彼らがアピール、社内でアピールしないといけなかったりするので、うん、まあ、そこは多分一理あったり、すると思うんですけど、なんか、それのカウンターとしては多分、まあ、より時間があったり、よりなんかめちゃくちゃリサーチしてくれたり、より一緒に、一緒に、頑張ってくれたりするので、なんか、そこのプロコンっていうのはいろいろあったりするなと思うんですけど、なんか、実際、その、出資につながる、つながらないっていうと、どう思いますか？
僕はあんま関係ない気がする。うん、まあ、その、多分、じゃあ VC アソシエイトの対比で VC のパートナーっていうのがいて、じゃあ一般的にどう違うかっていうと、さっき哲郎さんが言ったみたいに、パートナーが判断、意思決定を、うん、ができます。で、アソシエイトはできません。っていうのは、まあ、おそらくかなり一般的な違いの一つ目で、で、二つ目も哲郎さん言った通りで、多分ね、VC アソシエイトの人の方がハードワークすると思うんですよ。その会社のために。うん、時間も使うだろうし、うん、めちゃくちゃ細かくいろいろ見るだろうし、うん、で、パートナーは一方で、インサイトはもしかしたら持ってるかもしれない、うん、その大きな違いとして、だから役割というか得意不得意っていう意味でそれぞれ違うんだろうなと思うんですよね。で、投資につながるかどうかで言ったら、別にアソシエートが上げたからといってネガティブになることはないと思うんですよ、うん、意思決定上、うん、その人がむしろめっちゃ押してたら、なんかもそのパートナーの人だってなんか自分に知らない何かがあるんじゃないかと思うはずだし、問題はないと思いますけどね。
うんうんうん
うん、
なんか僕も近いんだけど、その結構ファームによってアソシエイトの位置づけが違うなとも思っていて、それこそ、まあ、DCM とか GCP もそうかもしれないけど、アソシエイトもディールを持ってきて、社内かけて、投信会通して、オンすることができるケースと、もう純粋にアソシエートワークだけをしてくれみたいな。
うん、そのリサーチとか、そういう。
とか、そうそうとか、あとはなんか結構キャリアプランの中でも、アソシエートから上に上がっていくことが道筋としてある VC と、うん、もうもはやないですみたいな。なんか2年だけやって、辞めていくのが通常ですみたいな、いうケースがあると思ってて。で、なんかその、起業家としてどの VC から出資してもらうかっていうのは、その誰と話せればそこにつながるかも重要なんだけど、それ以上に誰と一緒にやりたいかみたいなのも結構あるときに、例えばだけど、もう2年で辞めることが確定している、アソシエートと話すのが果たしていいのかみたいなのは一つあると思います。でも僕の知ってるケース、まあ、日本だと特に2年で辞めるみたいなのが基本的にセットされてるところってほとんどないと思ってて、
うんうんうん、
基本的にはこう上に上がっていく道筋が一応あるっていう感じだと思うんで、なんかそういうケースにおいては、そのアソシエートが最初に担当してくれると、そのアソシエートと共にこうなんか起業家も成長していくっていう、なんかその長い付き合いができるからいいと思うんだけど、うん、なんか最初から1年で辞めることが決まってるみたいなケースだと、まあ、ちょっとそれはネガティブかもなと思います。
うん、確かに。そうね。まあ、でも原さんが言ったように、そのなんかちょっと違う視点からアソシエイトのことってよく見れたりするので、うん、やっぱりその既存投資投資先がいないからこそ新しい視点だったり、うん、まあより例えば若手だったら若手なりの視点とか、うん、持てたりするので、なんでよく確かクライナーパーキンスとかは一応全メンバーアソシエイトから始まってたりするので。なんで確か今のトップのマムーンさんとかの最初の投資って、うん、まあこれはクライナーパーキンスではないですけど、その前のソーシャルキャピタルとか多分その前とかの話ですけど、そのボックス、ボックスだったんですけど、うん、ボックスがちょうどなんかエンタープライズになんか向けて、なんかピボットしようとしてたんですけど、それを他のなんか合ってたパートナー陣は全員 NG を出して、マムーンさんだけ唯一 OK を出して、うん、で それで実際入れたみたいな話とかあったりするので、なんかそういうやっぱり違う視点を持つっていうのは一個、うん、アソシエートだからこそアドバンテージを持てるっていうところですね。
そうね、うん、やっぱでもエメル君言う通りね、もうまあ基本的にファームによるし個人によるってところで、うんうん、もう僕はやっぱおすすめとしては、その別に多分今後その何回もラウンドやることでいろんな VC の人が入るだろうし、その時に全部アソシエイトってことはないだろうし、全部パートナーだけで揃えることも多分ないはずなんで結局そのタイトルで選ぶっていうか人で選ぶべきで、
うんうんうん、
そのじゃあ目の前に座っている VC の人をもう単純にこの人雇いたいかどうか、
う
で、もうそれだけだと思う。だから同じパートナーって言ったって一人一人全然違うし、アソシエイトってタイトルだって全然違うし、アソシエイトの人がこの人いいなって思うときは多分この人めっちゃハードワークしてくれるなとか、いろいろやってくれるなとか、
うん、
その自分たちのためにめちゃくちゃ時間使ってくれるなっていうのは多分思ったらいいサインだと思うし、でパートナーの人は多分そこまで時間使えないってケース多いけど、
うん、
だとすると、めちゃくちゃインサイトくれるなとか、多分本当にそれだと思うんですよね、
うん、
なんかあんまりタイトルで選んでも結局人によるしファームによるから、そのファームのルールなんか調べてる暇もないだろうし、なんか別にそれって企業家の役割でもないと思うんで、あそこのファームはこうこうこうでみたいな、もう単純に目の前に座ってる人がいいと思うかどうか、
うん、
で、そうね、まあバランスすればいいんだと思うんですよね、うん、パートナーでインサイトを持ってる人と、じゃあメッがこのファーム A、 VC ファーム A からはパートナーにして、 VC ファーム B はこのアソシエイトの人めっちゃ働いてくれるからそうしようみたいな、うん、そういうコンビネーション自分で作るとかもできるだろうし、
うん、まあ、あとはファンドによってアソシエイトとパートナーが一緒に動くケースも多々あると思うので、うん、なんで、なんかそうするとコンビネーションがいますし、なんか そこにはどっちにフィットするかとか、どっちがなんか、うん、まあ、どっちとよりうまくまあ、一緒になんか仕事できるのかっていう話もあったりすると思いますし、あとはなんか日本だと分かんないですけど、アメリカですと VC 業界って結構その昇格スピードが早い業界でもあると思うので、まあね、結構20代でパートナーになる人って全然いるじゃないですか、うん、
いる。
なんでなんか今アソシエイトですけど、来年全然なんか違うタイトルになってる人もいたりするので、なんかそういう意味でもなんかあまり気にしなくていいっていうところ、
あとタイトルインフレしてるんで、
そうです、
なんかとりあえず全員パートナーってファームもあるし、なんか知んないけどパートナーっていうのが一つのなんかね、意味を持ってないんで大体のケースで、パートナーって言ってるけど、さっきの基本的な違いとしてパートナーが意思決定してアソシエイトがみたいな話したけど、別に意思決定すらしないパートナーもいるわけだし、できないパートナーもいるわけだから、なんか気にする必要ないと思うんですよね。で、意思決定できるアソシエイトがいるファームもいるし、なんかもうタイトルは合ってないようなもんですよ、 VC ファームの、
うん、あとなんかもう一つが、そのよく起業家がそのシード期に投資をしてくれた投資家、まだ何もない時に自分のことを信じてくれた投資家って、やっぱすごいなんていうか感謝してたりだとか、すごい深いかなんていうかつながりがあると思うんだけど、もっとレーターとかになってくると、もうなんか事業も会社もプルーブンな状態で投資してくれたって、やっぱなんか同じ関係ではないと思うんですよね、
うん、
なんかその VC と の, そのパートナー組織のちょっと似た構造があると思っていて、もう超有名パートナーで、まあ、ある意味その人はもうプルーブンみたいな状態の時に、起業家がその人に相談して投資をするケースと、あとは、まあ、まだその人も VC としてアソシエイトで始めたばっかりで、まだ全然プルーブンしてない時に起業家がその人を選んでくれて、一緒にやりましょうってなって投資したケースだと、なんかこう熱量の入り方も違うんじゃないかなってのは思ってて、なんかそれこそ僕も、
う
ん、入社して1年目2年目とかで投資した会社とかあるんだけど、まあ、ぶっちゃけ VC としてはまだ全然経験がない中で、まあ、一緒にやりながら学んでいきましょうっていうのが、まあ、ぶっちゃけの僕の状態だったんですよね。でも そういう僕でもちゃんと選んでくれて、企業家が一緒にやりましょうって言ってくれたケースはすごい感謝してるし、まあ、向こうもファーストタイムアントレプレナーだったんで、まあ、一緒に学んでいくっていう、まあ、ちょっと兄弟っぽい感じの関係になってきてると思うんですけど、やっぱり10年とかやって VC やってると、やっぱりなかなかそこの何でしょう、一緒に上がってこうみたいなのは気持ちとしてはあるんだけど、アソシエイトの時ほどのあれはないかもしれないなってのはちょっと思います。
そうですね、
うん、
確かに確かに、まあそこもそうですね。なんか、まあ、あとやっぱりなんか VC 業界です、まあ、これ一般的な話でしかないので、もちろんケースバイケース ではあると思うんですけど、やっぱり VC 業界だとアソシエイトが、まあ、特にアメリカですとアソシエイトがソーシングするケースって結構あるので、うん、なんでアソシエイトからなんかそのプロセスをアソシエイトとなんかミーティングしないってなると結構ソーシングされにくい状況にようなるのかな、
まあ、そもそも入り口がないってことになっちゃうん
ですね
、はい、シリアルとかそういうもうエスタブリッシュな、うん、アントリプレイは直でパートナー行くかもしれないけど、
そうですね、
はい、ファーストタイムはみんなまずはアソシエイトのフィルターくぐってくださいってなるかもしれない。
なんか確かアンドリーソン・ホルウィッツ の一応今回 AI、まあ、新しいファンドを今回立ち上げましたけど、そこの AI のトップの、マーティン・カサドさん、 が言ってたのが、彼の、まあ、80件ぐらい案件やったことあるんですけど、そのうち9割がアソシエートから始まったっていう、
面白い
こと言ってたので、なんで、まあ、なんかそういうデータをなんか持ってるのも、なんかすごい面白いですけどね。
そうだね。なんか、その、まあ、本当にファームによって違うから、その、なんか最初にコンタクト人が、その基本的にはみたいなファームもあるわけだし、正直言うと分かりづらいですよね、企業からしてみたら。
そうですよね。
なんか連絡が来て、なんか複数から来て、じゃあ誰と話せばいいのみたいなやつって、いつもみんな言ってるから、分かりづらいんだろうなってのは、すごい悩みなんだろうなとは思う。
その時って、なんかどういう質問をした方がいいんですか、なんかその、いわゆるそのよりその VC の、あのまあ VC と話すときに、起業家としては、なんかその VC のストラクチャーを理解しないといけないじゃないですか。その時って、なんか誰が判断できるんですかとか、なんか そういうことを聞くべきなのか、なんか別のなんかルートから取得するべきなのか、なんかどういうふうに、なんかそこって接したらいいんですかね。
多分、僕らはよくシードが多い、半分ぐらいシード投資なので、そういう時は僕らはアドバイスはしますね。当然僕らの方が詳しいから、日本の VC ってこういう会社があって、はい、こういう人たちがいて、こういうあそこはこういうプロセスでみたいな、それって別に勉強するべきことじゃないと思うんですよ。
そうですね。
うん、だ本当に、だからその起業家の人がね、だから僕らが普通に、あの人いいらしいですよとか、あの人評判いいよみたいなのを言って僕らが紹介するとか、っていうのは結構シード VC とかエンジェルの人に聞くのがいいんじゃないかなって気がしますね。わかんないと思う。で、会ったらもうその人が担当ですみたいなのってよくあるらしいし。
それさ、ちなみに本当にある？その永久指名制的なの。なんか都市伝説なんじゃないかなと思ってるんだけど。
都市伝説でそれがなんかずっと回ってるんですか？
いや、わかんない。例えば GCP とかは別に誰に言ってもいいし、誰かと話してたとしても別の人に話しても全然ウェルカムだし、その、結局投資家探しは、あのボードメンバー探しでもあるので、自分に合う人を納得いくまで、探した方がいいっていうスタンスをずっと言ってるんですけど、なんか他のファームで永久指名制のとことかってあんのかなっていう。
永久ではないですけど、
永久ではないでしょうけどね。
なんか別になんかこれもなんかしっかりしたなんかタイムスパンがあるわけではないですけど、なんか数年間、一応この人がなんかみたいな、なんかそういう暗黙のルールみたいなのはなんか聞いたことありますけどね。
あとはもう単純にその起業家的に何人も一つの会社で話したくもないじゃん。
まあね。
その確かに、この人ダメだから、じゃあこのファームのもう一人違う人行こうとか、この人もダメだからじゃあ違う人行こうってわけにはなんないから、多分基本的にはやっぱり、その、やっぱ出資は受けたいはずなんで、出資を受けたい、確率が高い人を行きたいはずだし、自分に合う人を早めに見つけたいって意味で言ったら、単純に僕らは、その、こういうビジネスでこういうファウンダーだったら、こういう人、なんか分かんないけど評判いいし、向いてるかもねみたいな人は、率先して僕らはお伝えはしますけどね。
まあね、その人のすでに投資してるあの投資先とかを見ると、どういう会社とかどういう起業家が、スイートスポットかみたいな、だいぶ分かりますからね。
例えば海外投資家をさ、これはレーターステージも一緒で、海外投資家紹介するときも一緒で、絶対投資しない人たちにひたすら時間使われてもしょうがないし、で知らないじゃないですか、それってみんな。別に海外投資家って日本にちゃんとその資金を投下するマンデートがあるわけじゃないから、どれぐらい本気でやりたいかってファームによって全然違うし、でどれぐらいのチェックサイズを変えてくるかっても全然違う中で、知らない、だから知っててもしょうがないから、起業家の人はそんなこと。それは僕らは知ってるから、そこから連絡来たんですけどって言ったら、でも多分そんなに繋がんないと思うから、まあまあみたいな感じで言うか、それはすごいねって言って、結構じゃあ時間使っていろいろコミュニケーションとかリレーションシップ作りしてもいいかもねみたいなやつは、僕らの方がよく知ってると思うんですよ、 VC の方が。
まあ、そういう意味だと日本でだと正直分かんないですけど、アメリカですと結構アソシエートが情報を取るためにめちゃくちゃ連絡するケースってあるので、なんで そこは多分アメリカだと多分ちょっと特殊な感じですよね。
それ何、競合の情報を取るためみたいなことですか？
競合もそうですし、なんかいわゆるその、まあそうですね、いわゆるその新規で投資検討していたら、そこの競合全部当たって、いわゆる全部検討するみたいなパターンとかも全然あったり、 まあなんか常に情報を取りに行ってるので、なんでなんかこの業界に、例えばなんかアンドリーセン・ホロウィッツがこの業界になんかフォーカスしたいってなると、そこに関連する企業に全部当たりに行きますから、
うん、うん、あそうだね、
意外とそこで結構アンドリーセンから連絡来たんですよみたいな、あの話を聞いたりしますけどね、うん、
なるほどね。それは本当にその会社に興味があるのか、その競合に投資しようと思ってて、マーケット調査しに来てるのか、まあ、もしくは
完全にその業界を知りたいのかとか、そうですね。
ただ学びたいですと。
うん。なんで、なんかそこら辺はやっぱり難しいのと、あとまあ、これもなんか結局、その構成とか全部、あのケースバイケースではありますけど、その、まあ、より小さいところと大きいところによって、そのアソシエイトインパクトも違かったりするので、単純にその人数っていう計算をすると。うんうんうん、なんで、なんか、やっぱり、ファームによっては、その VC アソシエイトのインパクトがより強かったり、より弱かったり、まあ、その中で、VC アソシエイトの中でもより強い人と弱い人って多分いると思うので、うんうん、まあ、本当に分からないっていうところですよね。
分からない。うん。でも、本当に人によるから、ファームによるし、人によるから、うん、もうタイトルはちょっと、その、一応多分その既存の投資家とかにちょっと相談してみて、それで、うん、でも基本的には人によるんだと思うんですよ。この人めちゃくちゃいいなと思ったらアソシエートだろうがパートナーだろうが、
うん、
関係ないし、この人微妙だな、でもパートナーかってなったら多分やめた方がいいし。
やめた方がいい。
やめた方がいい。
それで目利き力が問われてるっていう。
そうそう。本当に、微妙なパートナーはめちゃくちゃ微妙だし、すごいアソシエーターめちゃくちゃすごいですから。
そうですね。
本当に。全然違いますからね、人によって。いろんな人と会う機会ありますけど、やっぱ、この人2年目でもめちゃくちゃすごいなって思う人いっぱいいるし、一方で、うわ、冴えないな、この人、なんか何年やってんのに、この人、冴えないな、みたいなパートナーの人もいっぱいいるから、その、多分それはおそらく話しててすぐ気づくと思うんですよ。
なんか息が合うなとか、そういう話です、ね。
そう、それに従った方がいいです、その直感に。人と人の仕事、まあ、ビジネスなんで、
うん、これって結構大事ですよね。あのパートナーですと場合によってはより経験があるので、そのよりなんか強いネットワークを持ってたりするかもしれないですけど、うん、でなんかアソシエート、まあ、いわゆる若手の方がもしかしたら そこまでネットワークはないかもしれないですけど、
今はね、
うん、今はっていう話じゃないですか。でしかもその人が一緒にめちゃくちゃ頑張って一緒に動いてくれるのであれば、うん、それはそれで、ね、うん、まあ、ほぼなんか新しいチームメイトを持つっていう感覚値でもあるので、うん、なんか そこをなんか勘違いしないでほしいですよね。その
やっぱり、そうそう、起業家もラーニングですけど、 VC もラーニングですから ね、
うん、
そうね。
だからつまりやっぱ早く成長する人早く成長するし、早くすごくなる人早くすごくなるし、とんでもなくなるんで、だから同じように VC アソシエイトだって、ずっとなんかね、その、誰かに使われてるタイプのアソシエイトの人もいるけど、中にはすごい、その努力と、まあ、そのハードワークによって、すごく成長する人っているし、で、どんな状態でも、その会社のためにいろいろ頑張る人はいるはずだから、そういう人がいるなら、もう、むしろどんなパートナーよりもいいかもしれないし。そこは本当にうまく自分で目利きとして、難しくないと思うんですよ。それは採用だと思えば、
うん、
ずっとやってることと同じだと思うんで、あのファームどうなってんのかなと、ここのポリシーはとかじゃなくても、単純にこの人が欲しいかどうかだと思うんですよ、
なんかそれで言うと思い出すエピソードがあって、2016年ぐらいだと、僕はまだ VC 始めて2年目ぐらいで、とある会社の投資プロセスをやっていて、もううちの投資委員会通ってタームシート出して、で最後起業家と最後の詰めの交渉をしているみたいな時に、まあ飲みに行って二次会か三次会の場だったんだけど、なんかそこでやっぱその人に言われたのは、自分はこの事業にすごい命かけてやっていると、でなので担当する VC の人が途中で辞められたら困ると、だからお前は命かけてやってるけど、お前はこの会社でパートナーになるまでやる覚悟あんのかみたいなっていうのをすごいもう真正面から聞かれたことがあって、
めっちゃいい質問ですね、
うん、そう、でもめっちゃいいし、なんかすごいやっぱそういう覚悟が必要なんだなっていうのをその時にすごく感じて、その時はなってやるっつって握手してあれだったんですけど、 いやでも今でも覚えてますね、そういうのは。
でも、それめっちゃいい質問。なんかその、いわゆるその VC 側としてめっちゃいい質問じゃないですか。いわゆるその、本当に覚悟があるのかっていう、
うん、
いわゆるそのコンビクションを問われる瞬間でもあるので、
うん、
なんか
そうそうそう、
投資ってなんかすごい、なんか下手にすれば、その、なんかもう適当に触れ、なんか投資できちゃうじゃないですか。
うん。
なんで、それを、なんか、しっかり、その、まあ、基本的に、それこそ、投資委員会で多分そういう質問とかあったりとかすると思うんですけど、なんか、ま、特に例えば CVC とかだと、それがなかったりするケースもあったり、なんか、それがメイン事業じゃなかったり、その、完全利益目的じゃなかったら、なんか、いろんな理由で案件って通せたりすると思うので、
うん、
なんで、なんか、それをちゃんとコンビクション持って、担当者の責任がちゃんとあるっていうのを、なんか、担当者が気づくっていう瞬間って、すごい大事だなと思いますね。
うんそうですね。なんかそう考えると、なんかアソシエイトでも、まあ、もしかしたらパートナーでも一緒かもしれないけど、なんか覚悟があるのかみたいなのは結構重要な観点かもしれないなと思って、
うん
うん、なんかその、ちょっとしたキャリアステップの一つで VC ちょっとやってますとか、ね、なんか環境変わったらやめます的な緩い気持ちだと、あんまりパートナーとして、一緒に仕事するパートナーとしては、好ましくないと思ってて、タイトルに関係なく、この人は、ね、ずっとやり続ける覚悟がありそうっていう、うん、そういうふうに思える人と組むのがいいかもしれないですね。
それってなんか、まあ、投資委員会とかで聞かないんですか？そういう覚悟について。
ありますよ。ありますよ。
やっぱあるんですね。
僕らの多分投資委員会の半分ぐらいがそこなんじゃないかな。
そこなんですね。
まあでもかっこよく言うとコンビクションみたいな話なんですけどね。
うん、そうですね。
はい。
うん、大事です。
まああとはそのさっき言ったこの人ハイヤーしたいかどうかっていう観点とか、
うんうん
うん、この人がどれだけ自分たちのためにハードワークしてくれるかっていうのってやっぱりその人にとってどれだけその会社がスペシャルかどうかって思ってるかってあると思うんですよ、
うん、
投資したいっていうフェーズのアソシエイトの人は当然多いから、もうはっきり言ってこの会社なかったもうなんもうとにかく件数を増やしたいんですみたいな、
確かに確かに
ワンオブゼムじゃないはずなんですよ投資先って、うんうんうん、その人にとっても、
うん、
どれだけ本当に自分たちのことを分かってくれて頑張、まあ、すっごいハードワークするかもしれないけど、なんかまあうちがダメだったら隣のちょっと似た会社行って投資するだろうなみたいな感じかもしれないし、うん、どれだけ本当にその自分たちに惚れ込んでくれてるかっていうのは、まあ、覚悟もそうだけど、
うん、
それ長期的な覚悟ってのもそうだけど、その瞬間でどれだけ本当にいいと思ってんすよみたいなのがあるかっていうのはあると思う。
ここが若干 VC アソシエートとしてのなんかチャレンジですよね。そのなんか投資実績を作りたいんですけど、なんか、
うん、
なんか早まりすぎるとなんかいい案件に会えないかもしれないですし、なんか、うん、ちゃんと投資検討せずになんか投資しちゃう可能性もあったりするので、うん、なんでそこのちゃんと、まあ、いわゆるメンターみたいな人たちがリードしないといけないっていう。
そうなんだね、うん、いい投資をするためには投資焦らない方がいいっていうのは多分
そうですよ、ね、
間違いないんで、何でもいいからじゃないけど、いや、うん、いっぱい投資したいって思うと多分投資はうまくいかないのは、うん、あらゆるアセットクラスで一緒じゃないですか、うん、本当にいろんなリサーチ論文もあって、
うん、
投資すればするほどリターンは落ちるっていう、それは上場株だろうが
何もしない方がいいってこと。
そういやでも本当になんか回転数によって全然リターン変わってくるから、いいファンドって全然回転しない、
それはめっちゃ面白いですね。
すんごい分かりやすいんだけど、
うん、
でもみんなちょこちょこちょこちょこあれも変えてこれも変えて、ね、上場株だったら、で VC だったら逆に言うといろいろ投資をするっていう、多分件数とリターンっていうのはそういう関係にあると思うので、
面白い、うんうん、アクティブじゃない方がいいっていうのは面白い。
もちろんアクティブであるべきなので、そんなちょこまかやらないっていう、
ね、セレクティブ
ですね、
うん、
セレクティブさが重要ですかね。それ、まあ、いわゆる目利き、まあ、前回話した目利きですよね、はい、これはまさに。なんで、うん、いろんな会社と会うべきですし、そこに対してフィードバックをもらうべきなんですけど、出資はめちゃくちゃ慎重に選ぶべきっていうところですね。
で、人によると、もうパートナーだろうが、うん、アソシエートだろうが、そう思います。
そうですね。まあ、なんかどうしても、なんか場合によっては自分のお金じゃないって思っちゃうケースもあったりすると思うので、まあね、なんか それをなんか本当に自ら出資したいのか、なんか自分の金使って出資したいのかっていうのをちゃんと 理解した上でやらないといけない
し。だからハイヤーって観点僕いいと思うんですよ。その、うん、正直言うとアソシエートがそこで失敗しようが、じゃあお金を損するわけじゃ基本的には多分ないケースがほとんどだから、うん、みんな投資したがるじゃないですか、
うん、
お前じゃあ明日からうちの会社来れんのっていうことだと思うんですよ、うん、
そうですね、
まあ、投資 してもいいけどダメだったらじゃあお前明日会社辞めてうちの会社来てね来てねみたいなそれぐらい惚れ込んでんのってことだと思うんですよね。
確かに
それだけ惚れ込んでるなら多分相当ハードワークすると思うんですよ、
うんうん、いやちょっとこれからどうなんか VC、 まあアメリカでは一旦その会話って落ち着きましたけど、まあ、基本的にポジティブな、方が多くて、まあ、この議論って多分永久に多分アメリカとかでは、うん、騒がれるんで、まあただ結局なんかケースバイケースでなんかどっちのパターンもあり、なんか悪いパターンもありえますし、いいパターンも全然ありえると思うので、うん、まあでも結果的に多くの VC はアソシエートから始まってるケースって多いと思うので、
うん、
でそこは多分引き続き変わらずだと思います。
まあ、常にこの議論はあるんでしょうね。
そうですね、
うんうん、
じゃあそんな感じで今回終わらせましょうか。はい、じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。